やっぱキャッチャー
純正の右というか、う
ん、キャッチャーは太田くんがいいんですか、ホークソスさん。
まあ太田以外が今んとこパッとしないっていうのが一番でかいですよね。太田が一番目立ってるというよりかは太田以外があまりパッとしないっていう、まあ、消去法選択肢のようなイメージを持ってますけど、
うん
うん、まあ、別に太田がその守りがどうこうっていうよりか多分太田を育てていきたいっていうのもでかいんじゃないかなと思いますよ。実際
お若い選手なんですよね。24
なんで25になるのかな、うん、あの右打ちのキャッ、まあ、当然キャッチャーとしてはまだ若いですし全然、ね、まあ、打率とかも去年2割とかなんであんまり打てるタイプの選手じゃないですけど、
うん、
まあ、そういうキャッチャーをこれからね、あのこれ物になれば10年使えるわけですから、
うん、
ないかなと思う。いいですか。
いいですよ。
下妻はどうなるんですか。使うんですか。
いや、どうなんですかね。去年40試合ぐらい確か出てて、で26歳ですか、はい、で、はいはい、もう多分8年目9年目とかになるタイミングで、
やっぱ控えになるんですか。
厳しいんじゃないかなと思いますね。チャンスをもらってるわけじゃないんで試してほしいとは思いますけど、結局太田の方が、ね、2歳若くて実績残しちゃったっていうのがあるので、
あ、なるほど、
微妙なところですよね。打率1割5分6には使いづらいですよね、
うん、そうですね。
ジャンコさん、この楽天は今年こう優勝候補の一つにも数えられると思うんですけども、
うん
うん、今この、うん、柴川さんのスターティングラインナップを聞いていただいて、どうでしょう、火力部分では不足とかあります？
そうですね、うん、どうだかな、計算できそうでできなさそうなチーム、僕すごいイメージあるんですよ。すごい
よくわかる。
上げれるんですけど、名前上げれるんですけど、うん、結局そんなに、うんうん、たない。太田もいいんでしょうけど、うん、ちょっと辛口目線でいくと、はい、太田で優勝をここに1、2年でできるのかっていうと、やっぱりサポーティングキャストが必要のイメージかな。うん、あの、巨人の小林とか取ってきたら、なんか見る目は変わると思いますけど、太田を育ててるのが、格変だとしたら、マー君、よくわかんない神の子が、
ま
あ、
急激なレベルアップをさせるっていうのはあるのかもしれないですけど、
工藤が。
なんかずっと、
ジョージ
も育てたみたい。
ね、そう、そういうのがありますわね。なるほどね。
そうですね。
だから、すごい楽しみなチームだし、名前はなんかどんどん出てくるんですけど、3年経ったらそれがごっそり変わってるっていうイメージかな。
なるほどね。4番セカンド、浅村は、やっぱしばらくセカンド、浅村行くんですかね。
そうでしょうね、多分。当面は。
まだいけますよね。
そうですか。わ、
うん、
かりました。はい。はい。わかりました。じゃあ、ごめんなさいね。僕、楽天不勉強なもんでね、メールはもらったんだけど、弁護はできないもんですから、皆さんに振ってみました。は
い。
じゃあ、次、ホクソさん。
はい。じゃあ、早速、オーダーからいきましょう。1番、はい、センター、西川春樹、うん。2番、レフト、近藤健介。3番、サード、野村祐希。4番、ファースト、中田翔。5番、ライト、大田大志。6番、セカンド、渡辺亮。7番、指名打者、樋口龍之介。8番、キャッチャー、清水雄志。9番、ショート、中島拓也。開幕投手は、上沢ですね。はい。まあ、野手のキーマンで言うと、うん、まあ、野村祐希というところ、3番サードに上げさせてもらいましたけれども、
はい、
去年ですね、ファイターズ、打率だけ見ると、パリーグ2位の2割4分9厘あるんですよ、チーム打率。
うん、
なんですけど、長打率がパリーグ5位の3割6分4厘、ホームラン数は最下位の89本、たった1チームだけ90本切ってるんですよね。で、まあ、長打力不足っていうところで、得点効率が非常に悪くてですね、塁は埋めるけど、一向に返ってこないっていう、そういう悪循環がございますとですね、まあ、せっかく西川近藤というね、リーグ屈指の出塁率を持つ選手をこうやって1番とか2番とかに置いてんのに、全然、得点につなげることができないというチームだったんですけど、まあ、 ホームランだけ見ても2桁打ったの中田の31本と太田の14本だけで、まあ散々叩かれてた清宮の7本って実はチーム3位の本数なんですね。
ああそうなんや。
この現状を打破するっていうためにやっぱり長打力のある選手の台頭っていうのが絶対に不可欠であって、うん、でまあうちにね佐藤輝明君みたいなのはいないんですけど、代わりに野村君がいるというところでですね、うん、まあ、昨日19日現在オープン戦の打率12球団3位の3割6分4厘ホームラン数3本で2位、まあ、これは同率でいっぱい人がいるんですけど、で長打率6割9分7厘とまさに求めていた長打の打てる人材であって、しかもレアードの、ね、移籍以降サードずっと穴だったんですけど、そこを埋める人材となればもうこれに期待しない手はないということですね、
うん、
で野村勇輝の木は希望の木なんでね、希望の文字を冠して、まさに今シーズンのファイターズの希望の星となっていただかないと困るというところで、本当にキーマンに挙げさせていただいたというところです。
なるほど、はあ、もう開幕でも3番クリーンアップに入っちゃうぐらい
っていうか、言ってくれないと困るんですね、うん、栗山さん的に言えば、うん、いややるでしょぐらいの気分です、
ね、
うん、
なるほどね、
はい、
僕は佐野豊作と評した彼はいかがでいらっしゃるんですか。
佐野
豊作今川くんでしたっけ。
今川くんはですね、うん、今2軍におります、
うん、
で、別に何かが悪いというよりかは、まあ、当然外野なんで、うちの外野、見ての通り、西川春樹、近藤健介、太田大志なんで、そんじょそこらの新人とかで、ポンって、はい、じゃあスタメンねっていうわけに全くいかないメンツが揃ってるんですよ。うちの主力3人そこに固めてるんで。
なるほど。
まあ、例えば守れるとか、例えば爆発的に打てるとか、うん、でまあ、そういうことがあればなんでしょうけど、まあ、ちょっとまだ早いかなっていう、特に守備面でやや怪しいのと、まあ、プロの球に慣れてくる時間が必要だろうなっていうのは、まあ、オープン戦とか練習試合とか見てても分かったので、僕も今川君すごく期待してるところなんですけど、もうちょっと下で頑張ってもらってもいいかなっていう、別に遅くはないかなっていう気はします。
なるほどね、うん、分かりました。はい、皆さんからどうですか、ハーブへの質問等々いかがでしょう。
うん、いや、ジェームス僕6番ぐらいかなと思ったんです、正直。コンスケ3番で、
はいはい、
やっぱり3番ですか。
いろいろあるとは思うんですけど、1番は打席回したいですよね。
両側オフがいいと。
はい。
なるほど。
はい、7番、まあ、プレッシャーとかなんかいろいろ考えたら7番とかなんでしょうけど、野村はむしろその、チャンスが回ってきたとか、その圧のかかる場面に強いタイプなので、3番とかそういう中軸に置いてあげた方が逆に打つんじゃないかなっていう気がしますね。
なるほどね。
相打線の補強として使うんだったらいいんでしょうけど、でも野村勇輝っていう器の大きさを考えたら、僕は上の方に置いておきたいなっていう気はしますね。
なるほどね。
まあ打ってますもんね。
そうですね、打ってる、単純に打ってるんで。
野村選手はもう新人王の権利はないかな。
ないです、ギリないです。
ギリないね。
はい、去年使い切っちゃったんで。
なるほどね、なんでいいや、大丈夫だよ。
まあ、もう全然新人王がどうとかっていうところに多分彼いないので、もっと上のとこを目指してると思うんで、うん、はい、でそのうちホームラン王とか取ってくるんじゃないかなっていう期待を抱いています
ということですよ。はい。じゃあ続きましてオリックス行っていいですかね。
はい
はい、じゃあ松木さん、
はい、ちょっとロマン枠もあるんですけど、
はいはい、
守備はちょっと流動的なんで、うちのチーム、
はい、
なしでいきますね。
いいですよ。
1番佐野光大、
うん、
2番太田、
うん、
3番吉田正尚、
うん、
4番モヤ、
うん、
5番ジョーンズ、
うん、
6番トング、
ほう。
ほう。トング。
7番、大下。
大下。はい。
で、8番、ここがロマンワークで、育成の佐野一家で。
おお。
で、9番、紅林。
紅林。はい。
で、ピッチャーは、大和由伸。
うん。はい。
とりあえず、佐野光大くんが、もう、ほぼ1番。確定みたいな、
うん、
3割5分7厘打ってるんです。
はあ、
しかも足むちゃくちゃ速いんです、
うん、
あの、三塁打製造機になってるから。
三塁打。なるほど。
もう全然緩めんと、あっちまに行ってまうから。あの、化けたらすごいなと思ったよ。
なるほど。
で、大田くんも、ここにね、デッドボール食らわされたり、不運が続いてたんで、おととしのドラ1なんで、はい、そろそろやってもらわんとっていう。で、吉田正尚は、まあ、コンスタンスに打つんですよ。
はい。
シフトの裏をかくレフト前ヒットを打つようになって。
へぇ、
やってましたね。
これは今年もやってくれそうっていう。あと、ホームランがね、14本やったんでね、せめて25本は打ってほしいなっていうのがあります。で、もや。
はい。
2メーター1センチの。
はい。中日から来た。
コロナ禍で、はい。外人選手、どのチームも苦労してるじゃないですか。
ですね、はい。
この人、1月3日に来たんです。
大したもんだね。
新聞出てましたね。
どんだけ真面目やねんっていう。
うん、
でね、一塁線割る二塁打をパパから打つんです。
うん。
うん。今年も期待できそうっていう。
なるほど。
で、ジョーンズさん。
はい。
10キロ減量してこいって言われて、本当にしてやってきたんですけど、まだなんかちょっとパッとしないんですけど、どっかで、本領発揮してほしいなぁ。出ないとあなたクビになるよって。で、トング。
はい。
トングさんね、サードを守らされてたんですけど、ダリックを生かして。
はいはい。
あまりにもエラーが多かったんですよ。で、それがバッティングに影響して、結局、ダメっていうことになって、で、本人が、キャッチャーに戻してくれて直訴したんです。
はい。
じゃあ戻してあげようって話になって、戻した途端に打ち出したんです。だから、開幕山本和信じゃないですか。
吉信
で
吉信、
はい、あ、ごめんなさい、吉信。
はい。
で、トング、はい、有名な話なんですけど、
はい、
実家岡山で、お隣さんなんです。
そうなんすか。
うん。田舎やから距離は離れてるけどお隣。
おうおうおお。
お隣さんバッテリーで開幕戦絶対やると思うんで。
なるほどなるほど。僕もね、大昔ですけど、岡山県の奥の方で新聞配達したことがあるんですけど、朝刊とかねやってたんですけど。確かにね、14軒回るために朝3時に起きて、いっぱい運転して回った記憶があります。
はい、あ、そんな離れて
んの。うん、そんな離れてんのよ。で、同じ名字だったりするからさ、すごいややこしかったりするんだけどさ。
でね、
うん、
はい、はい。いいですか、続き。
はいはい。
7番、大下。
うん。
だから、トングの代わりのサード。コロコロしてるんですけどね。まだエラー多いんですけどね。
うん。
ベンチで声出しすごいんです、この人。
あ、そうなんですか。
うん。で、当たったら結構でかいのを打つんで。
へぇ。
フェンス直撃ぐらいは打つんで、ちょっと楽しみっていう。で、ロマンワークの佐野幸和。
はい。
育成の5位やったか。ですけど、
佐野育和、はい、
雪和、
はい、
なんとかのごとしって字と、はい、数字の位置で雪和って読むんです。
はい、へーへーへ
ー。
おー、いるいる、はい。
この時期まだ出してもらってるんで、
ええー、
絶対もう背番号は2桁になるはずなんです。
なるほど、うん。
うん。
なるほど。
で、スタメンありかなっていう。
外野手。
はい。
今ね、
はい。は
い。いいですよ、いいですよ、いいですよ。
最後、紅林。
はい。
この人は、ジョーンズと逆で、 長打力アップのために10キロ増量したんです。
はいはいはい。
で、紅白戦やったんですけど、うん、1試合でスリーラン2発って打ったんです。
あら。
うん。
まだ、だからショートなんですけどね、足立がちょっとコロナで、遅れるんですよ。
でしたね、はいはいはい。ニュースで見ました。
で、紅林、まだ守備はちょっと難あるんですよ。
はい。
月の時に悪送球したりとか、
はい。
するんですけど、はい、うん。それを多分補って余りある打力を発揮してくれるんじゃないかと、
うん。
うん。思いまして。
はい。
去年とオーダーだから、多分全然違うと思う
んです。宗君もいないし、若月選手もいませんね。
ああ、うん、おることはおるんですけどね。2番手キャッチャーは、
予想スタイティングライン
だ。伏見トライです。伏見トライです。
ですか。
だから、このピッチャーには、この人っていうのが。
あ、もうタッグ制ですか。
パッケージというか。そうですね。うん、メインはトングやけど。
は
あ、うん。そうなりそう。あ、田島の時は多分、伏見とか、はあ、そういう、ええもん引き出してあげるみたいな。うん、
相性という
か。そういう使い方になると思うんです。うん、僕、もともと近鉄ファンなんですけど、
はい。
有田と梨田を使い分けた。
はいはい。高松、刑事さん。うん、刑事さん。はい。うん。はい。
そういう風になればいいかなと思って、フレキシブルに。
なるほどね。
で、うん、キープレイヤーは、
おい、はい、はい。
もやさんと、
はい。
で、紅林と、
はい。
で、佐野さん二人。
はい。
うん。
はい。ちょっと、やってもらおうじゃないのって思ってるわ。
みんなでやってことですね。
はい。まあ、今だけしかこんなこと言われへんから。
なるほど。ああ、わかりました。ね、たっぷりお答えいただきました。ありがとうございます。皆さんからなんかご質問等々はいかがでしょう。
いいでしょうか。はい、若槻が出ないのは、ロッテにとってはすごい大助かりなんですけど。
あ、ロッテの時は多分、
出るんですか。あ、残念。やっぱ出るんだ。あと、
なぜかホームラン打ちますもんね。
そうなんですよ。もう痛いなってんすよ。本当に。
ここですか、お前って。
はい。で、あと、サードとショート。大丈夫ですかね、はい、なんか、すごい守備力に不安がある感じなんですけど。
いや、もうそれでも我慢して使うと思います。
高島
さんは。育てるって感じで。うん。もう若手ばっかりになってるけど。
はい。
足立が戻ってきたら、まだ、わかりませんけどね。うん、
はい。
でも、紅林の打力は、今んとこすごいんで。
なるほど。はい、すいません、ありがとうございます。
はい。
昨年はですよ、ジャイアンツと楽天の間で、はい、例えばシーズン中、シーズン途中にウィーラーと、はいはい、がトレードが来たりだとか、高梨が来ただとか、そんなトレードがありましたけど、その一個前の年は、例えば、モヤ選手が中日から来ただとか、
はい、
松葉選手が中日にいただとか、なんかそんなシーズン途中の大型トレードもあったじゃないですか。
はいはい。
うん。オリックス、今は、どんな印象でしょうね。そういったこともあり得ますか、
あんまり言ってほしくはないんですけど、T 岡田さんはあり得るかな。
ああ、噂は絶えませんね。
噂はね。
うん。そうなんですか。
阪神ファンからは絶対いらんって言われてるんですけど。
そっか。
うん、
まあ、
もうでも、今年で33になるんですよ、
まあ、
足立と同い年なんですけど、
はいはい、
もうそろそろうかうかしてたらっていう、あ、一種、それ書いてるんです、
どうぞ、
岡田、うかうかしてたらそのポジション狙ってるやついっぱいいるよ
よっ
普通やないか
いや、はい、チャンスに打てるようにはなってるんです、うん、チャンスに打てないと有名なんですけど、うん、セカンド以上にランナーがおったら、うん、絶対三振するで、ポップフライ打つで、ほらっていうのがすごいあったんですけど、だいぶ打つようには多分彼なりに危機感は感じてると思うんです、
うん、
はい、
はい、そうですよね。
でもひょっとしたら、ひょっとしたら行ってしまうかもしれない。
ああ、はい、これも神のみぞ知るという印象でしょうかね。
そうですね。ありえない話ではないと思います。
わかりました。じゃあ、開幕スタメンオーダーとキープレイヤーの話までしております。
はい。
今ね、編集点を作りました。ちょっとごめんなさい。5分だけ時間もらえないでしょうか。
あ、はいはい。
ちょっと、
い
つもね、じゃあ、神さんが今呼んでるからさ。僕、ミュートにするんで、ちょっと5分だけ、はい、ちょっと、はい、雑談。
はい。
トーンさん、積極的に喋ってくださいね。
はい、わかりました。
はいはい。
ザボさん名物途中退席ですね。
はい。
よくあるやつ。いや、ティオカだなぁ。相手にすると怖いんだけどなぁ、ティオカだなぁ。相手に
す
ると
。そうですね。
こうなんか。行くとしたらどこやと思います？
いや、でも僕、ほんと正直な話していいですか？
はい。
ティオカだ出ないと思います。
うん、出さへんとは思うんですけど。
まあ、そもそも。
うん。でも、相手が言うてきたら出すかもしれんっていう。うん、
ああ、
はい。
いや、まあ、あれなんですよね。こう、いや、ピッチャーなんですけど、半端なんですよね。
え？
半端なんですよ。なんか、どうわからない。
そうそう、そうなんです。生地ホームランをなんか、一回やってるから。
はい。
あれで食べていってるみたいなところがあるんで。
全然打ってないわけでもないし。
そうなんです。でも、勝負弱いのは、有名なんで。
そうなんですね。勝ててた。
メンタル面やと思うんですけど。
まあ、とか、痩せたり大変ですよね、ティオかな。痩
せたり。だから、レフトとファーストの併用なんですけど。
うん。
まあ、どっちも器用にはこなしてるんですけど、でも若手が出てきたら、で、ファーストはモヤがおるし、
うん、おうお
う2メーター1センチ投げやすいでしょ。
まあ、的はでかいですよね。
うん、しかも、2割8分ぐらいは打ってくれそうな勢いでやってるなんで。
そうですね。かといって代打で、っていう感じでもないしな、
はい、
守備がダメで出てくるとかで1打席上げるみたいな7回ぐらいかな、そういう使い方を、うん、
いやそれはもったいないよな、
もったいないと思うんですけど、
まあでもも
う歴代
監督
そうするんです、中島さんがどう考えてるかは分かりませんけど、
まあ、ティー・オカダは、単純に僕個人的には左に弱いだけだと思うんですけど。
そうですね。
うん、左もうちょっとだけ打てれば、もっと見れる成績になると思うんですけどね。なんか、めっぽう左に弱いイメージしかない
んで。レフトでコントを段階って思うんですよ。
そこだけだと思うんですけどね。だから、そうすると逆に使いづらいんですよね。うん、なんか。
ほんまにシフトをあざ洗うヒップを打つ吉田正尚を見習えって思うんです。
ただいま、お待たせしました。
あ、おかげさまでした
。はい。
最下位です。
はい。
はい。すいませんでした。
はい。
はい。大したことなかったです。はい。じゃあ、続きまして、次の項目、ローテ6枚、開幕ローテの6枚とセットアッパーとクローザー、この中のキープレイヤーのお話を、ジュングル聞いていきたいと思いますよ。そうしますと、じゃあ、ホークス代表のジャンコさんをね、したいと思います。
はい。開幕ですね。
開幕
時は、石川、高橋、和田、武田、笠谷、大竹。これはもう確定ですね。
ははは。
ただ、これはあくまでも開幕時であって、はい、バックは、まあ、裏には千賀、東浜、レイ、まあ、マルティネスとかもあるのかな、チャンスが。うん、これが、まあ、なってるんで、あくまでも、裏ローテは、笠谷以外はちょっと暫定、武田、大竹は暫定感がある、ローテかなと思ってます。
なるほど。
はい。で、セットアッパーは、8回は、皆様の悪夢のモイネロがちょっと出遅れてるので、はい、おそらく岩崎、はい、で9回が森かなという感じですね、はい、ただこの岩崎はちょっと流動的怪我があったりとか、うん、まあ、肘の問題等もあるので、うん、まあ、泉じゃないかなと個人的には思ってます。で、うん、その、キープレイヤーについても泉が、うん、今年はちょっと面白い年になるんじゃないかなと、うん、はい、イメージ的には、うん、ごちゃごちゃ考えない武田翔太っていう僕はイメージですね。はい、
なるほど。ごちゃごちゃ考えない武田翔太、その心は何でしょうね。
武田翔太ですね、皆様が、対戦されててですね、うん、いい球投げるのに小難しいところに投げすぎてフォアボールを出して自滅するっていうイメージを多分お持ちいただいてると思うんですね。
な
るほど。それをしない、
しない
で、まあ、身長投げ方もうほぼほぼ武田翔太に近い、ちょっとカーブとかはないですけども、もので、ストレートも大体ピッチングの6割強ぐらいはストレートで、でそれでやってても十分抑えられるぐらいの脅威はある、うん、ピッチャーなので、うん、下手したら森故障してモイネロいなければ9回も、うん、任せられるぐらいの多分、あ、ちょっと、うん、ブレイクイヤーになるんじゃないかなと。
なるほど、
はい、なるほど。杉山はいいですけどフォアボール出すんで多分まだ今年はちょっとほどほど6回7回たまに8回ぐらいの年じゃないかなと、
うん、
はい、思ってます。
なるほど。我々タンズ勢でアイドルとして君臨した坂東選手はいかがでしょう。
玉三郎ちゃんは、うん、まあでもね、今2軍で投げ、要はもう1軍が今、渋滞してるんですよ。
なるほど。
高橋純平も帰ってきた、うん、もちろん加山もいる。で、あとまた田中正義も下で今、やっと、ちょっとものになるっていうような話にもなって、そうなんですよ。
うん、
で、ねえ、ダルビッシュに変化球を褒められた田浦でしたっけも、まあ、この前投げさせてもらってそこそこ良かったっていうので、実は育成に大関っていう左がいて、それが支配下になるっていう話もあるんですけど、ちょっともう枠の関係とか試したい人がいる関係で、うん、もう支配下でできないっていうような感じで、ちょっと渋滞を知ってるような状態なので、うん、玉三郎ちゃんも、まあ、試される時期はあると思うんですけども、まあ、抜群な成績を残さない限りは、多分また下に落とされるかなと。
なるほど。じゃあ、場合によっては、亀澤選手のように、他球団に、何でしょうね、対価なく、
あ、行く、あ、いや、それは多分ないですね。
ないですか。
枠の関係上があるんですけど、多分、来年、まあ、もしかしたら今年もなんですけど、うん、左がそんなにないんですよ。計算できるのが。
なるほど。
加山、川原。
うん。
まあ、もう0。
そうですね。
うん。なので、左のセットアッパー、6回、7回を任せるワンポイントであったりとかっていう枠には、十分託せる存在ではあるので、今はなんてなかったとしてもシーズン途中、遅くともシーズン後にはなってると思いますね。一軍の一軍っていうか正規の雇用になってると思います。う
ん、なるほどね。
はい。
じゃあ皆さんからいかがでしょう。ご質問等々あれば。
また新しい中継ぎ入ってきたんですか。
入ってきましたね。
なんぼ減ってもめちゃくちゃ募集されるじゃないですか。
いやー、これね、で、本当の本当、まあ、キープから新戦力で話そうかな。 まだ新戦力じゃないんですよ、僕の頭の中で。いるんですよ。つもりとかももちろんいいですし、シーノもまだ下にいる。で、まあ、尾形も、今、1軍、2軍で先発を育成上がりの方が投げてるっていう状態でも、まだ、いますよ。いや、おかしいですよ、ほんと。
普通の、あれですよね、一軍で中継が渋滞するなんてこと起こらないんですよ、
ね。ないっすね。
ちょっとなんか、ね、次元が違うレベルでお話をされてる。すげえなと思って、ほんと。
やっぱ、玉下っていうのは偉大ですか？
そうですね、多分育て方のメソッドが違って、多分このメソッド作りって、でも僕は、ファイターズがいろんな意味でちゃんと作んないといけないっていうメソッドを見せたじゃないですか。
はいはいはい。
で、多分それに影響されて、もっとじゃあ自分たちの作り方をしようと思って、育成作って、で、基本的に飯食えなんですよ。
へ
ぇ。飯作って、そのご飯食べ、摂取カロリーに対してインセンティブがあったりとかする球団なんですね。
へぇ。カロリーってインセンティブ
すごい。
そう。そう、あなたはこの筋肉がこれぐらい足りないからこれぐらいタンパク質を取らないといけない、そうすることによってお金をあげますよぐらいな契約を結んでるんですよ、育成と。
すごいな
ぁ。フィジカルが全
然違う。フィジカル、
フィジカル。だから
やっぱり全然違うんや。
そう、技術があるとか関係なくて、ドラフト1位であっても何であってもとりあえず体を作らせてエンジンでかくしてからやっていこうっていう球団
ですよね。
それはすごいな。
実際結果が取ってるからですよね、本当に。
そうですね。で、そこでエンジンでかくして、じゃああとは、経験を積ませるために3軍作って、じゃあ2軍を作ってっていう、施設をきちんとしてと。で、ただ、なあなあになっちゃいけないので、3軍は必ずバス移動させるとかですね。
ああ、なるほど。
そう。
区別化ですね。
差別化ですね。そういう横着は、こう、なんか勘違いはなかなかさせないようにするっていうような、アメとムチと、その基礎体力作りの徹底さがちょっと、多分、それがこうね、いい選手を生む、根源になってるのかなと。だから、これ変な話ですよ。僕、150キロ未満の中継ぎってあんまし見ないから、ホークスの試合見てると。
そうですよ、
ね。セリーグの試合とか見てると。
150オーバーばっかしですよね。
うん。なんか、わ、かわしてんなーって、すげえ思うんですよね。怒られるかもしれないですけど。それぐらい感覚がこう、マッチする球団です。
異次元
だ。なんかはい、ちゃんとお金の使い方を
こう、
ね、
うん、
ばらまくんじゃなくって、使うべきところにちゃんとお金を使うっていう、まあ、原資があるっていう前提ですけど、ね、っていうのが。
的確言うですよね。
そうだと思います。だから、何のためにっていう目的がすごくはっきりしているので、そういうふうに結果がついてくるっていうところですよね。
そう。
ね、持てる武器をちゃんと使ってるというか。
そうですね。ただまあ、玉下のハードは確かにすごいですけど、その食べさせることのメソッドとかっていうのは、どこの球団でも多分やってるかもしれないし、できることではあるので、過度になんか評価をして、うちはできないみたいになってる球団がもしいるとしたら、それはちょっと残念かなっていうような。う
ん、あのね、それで言うとね、オリックスもやってるんですよ。どっかの大学の栄養学科の、うん、生徒に作ってもらうみたいな、去年あたりからやりだしてるんです、実は。
そう。
まあ、その効果
が何年後。栄養学とか、そうそう、栄養学とかっていうのは多分どこの球団もしてると思うんですけど、うん、食ったら金が入るっていうのは。うん、
ああ、そこまでは多分やってないと思う。
そう。
うん、
そう。
ちなみに、それは、ホークスは、その、食ったらっていう、のはどなたが仕切られてるらっし
ゃるんですか？誰ですかね、まあ、栄養、
いや、
名前わかんないですけどね、栄養士かどうかわかんないですけど、食べたものとかっていうのは確か逐一報告して、うん、それに対するそのカロリーの内訳、タンパク質、糖質みたいな、だからなんか一回食事が終わって見てもらった こう見てもらって、あなたちょっとタンパク質足りないから今から納豆を2パック食べてみたいな。
へ
え。そう、そういうなんか食事っていうか、実生活をしてるみたいなんですよね。
なるほど。
はい。
いや、僕の世代、はい、世代というか僕がよく知ってるのが、トレーニングコーチでいうと、立花隆二さんなんていうね。
はいはい
はい。ね。バファローズやロッテで活躍された。
はい。
いかないですよ。はい、うん、うん。でも、うん、今、ウィキを開いて見てるんですけど、ホークスという文言が一つもないな。全く関係ないですね、じゃあね。
そう。多分、うん、関係ない。どっちかっていうと、あの、なんかな、杉内が連れてきた長崎の筋肉の、なんかな、マッスルコーチみたいな、あの人が今ホークスのその、あのパンプアップ、選手のパンプアップのこう影響力がでかいみたいな記事は見ましたけどね。
ビル山崎的な人ですか。
あ、多分あ、そう、
ケビンさせ
る。無駄に大きくしないケビン山崎じゃないですかね。
あ、ケビンか、ケビンか。なるほど、そっかそっか。なるほど。
まあ、一つでもあれですね、
うん、
なんか、うん、体作りの話聞いて一つ謎が解けたのは、巨人でしたっけ、あのボディービルの人連れてきたの。
あ、なんかあったあった、ニュースで見たけど、バカじゃねえなと思って気にしなかった
けど、そういうとこから学んでるんでしょうね、
うん
うん、体作りっていう意味できちんとやっぱりあのそれこそエンジンでかくするっていう話ですよ、
うん、そういうところ試行錯誤なんでしょうね、
うん、こういう形だと思いますよ、うん、
なるほどな、
あ、
そういうことか。なるほど。重要か、筋肉。はい。
いいですか、
はい。
左いないって言ってましたけど、はいはい、笠谷さんはどうなんでしょう。
笠谷先発ですね。
うん。あの、ローテには入らない。
いや、入ります、入ります。もう、確定ですね。うん、
あ、
そう。去年までは笠谷がいたんで、なんとなくそこも埋めれたんですけど、あの今年はもう、てかもう多分、今後左で先発の柱になっていくでしょうね、おそらく。
なるほど、うん。はいはい。
和田さんもちょっとお年頃ですもんね。
そうですね。だから和田がポンと といなくなった、多分まあ千賀が5月ぐらいには復帰するでしょうし、うん、6月には東浜ってなると、その2人が入るんで、そうすると武田と、うん、まあ、大竹が外れるのかな、
うん、ああ、そうか。
で、レイが入団してきたら、まあ、この中で誰か悪い人がいたら、まあ、レイに代わりられてっていう。
贅沢やな、まあ、
こんなこと言ってたら。
いや
贅沢すぎる。
いや倒しがいがあるじゃないですか。
あと、もう一個だけ、もう一個だけ聞かせてほしいんですけど、はい、ジャンコさんのお話の中で、ジャスティスの話もちょっと出てるじゃないですか。
はいはい。
ジャスティスを一軍で使おうと、するならばどの枠ですか。
はい、中継ぎ、まだ6回7回から行って、うん、まあうまくいけば8回、うん、もしかしもう本当にうまくいけば千賀コースですね。まあ千賀ももちろん中継ぎから、うん、あの入って8回とかやって、うん、それで先発に行ったんですけど、うん、まずはまあ、あのていうかうちのあのなんかピッチャーって基本的に6回7回のデッチ暴行から始めてっていうのが基本なんですよ。うん、よほどじゃない限りは。
はいはい。
はいはいはい。そっからね。
そっから、ね、ドラフト1位とか、うん、なんか先発でみたいな触れ込みの入団じゃない限りは。うん、なんでまあ、6回7回。うん、まあなんか下で見る限りは結構いい、あの、球速も戻ってますし、うん、あの、本人もだいぶ、うん、ね、メンタル面で、まあ、ちょっと落ち込みやすい性格だったんでしょうね、もろもろ。やっとプロの、こう、本当の意味の厳しさをいい意味で乗り越えた感じじゃないですかね。まあ、どっかで出てくると思いますよ、今シーズン。通用するしない別として。
そうですね。ドラフト時期は世代ナンバーワンという形で、楽しみにしたいというふうに思います。あー、とてもボリューミーなホークスの話です。じゃあ、ロッテ行きましょうか。